クレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。岡山県にはおよそ2万人弱の外国人の方々が住んでいます。県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。また日本語能力不足から生じるコミュニケーション不足のためにトラブルに遭うことがあるとの声もあるようです。このコーナーのタイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。もし今地震や災害などが起きたとしたら、少しでも危険を回避するために日本人から外国人に分かりやすい優しい日本語で情報を伝達することが必要です。いえ、これは私たちの日常の会話の中でも必要な心配りかもしれません。優しい日本語のコーナーでは、日本語や岡山の方言、岡山弁をどのように言い換えれば外国人の方にも分かりやすいか、それらを私たちが使うことによって外国人の方々とも優しいコミュニケーションが取れることを目的としてお送りしていきます。今日は日本語初心者に難しい数字の読み方と漢語表現についてご紹介していきます。本日のゲストは日本語講師の大隅基代さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、大隅さんは岡山県の倉敷市のご出身です。中学校の国語教師を26年務めてらしたんですね。
はい、
はい、そして退職されてから日本語教師の資格をお取りになりました。
はい、
なぜ日本語教師になりたいって思われたんですか？
在職中もボランティアで日本語を教えていたんですけれども、その時に教えた生徒さんたちが本当に一生懸命日本語を覚えようとされる、でその力に、魅力ながら私もできたらいいなと思ったのがきっかけです。
はい、そして2012年1月にパラグアイに渡りました。
はい、
ここでパラグアイで日本語学校で日系人の子どもたちに日本語を2年間教えて、
はい、
2014年4月から、岡山県下の日本語学校に非常勤講師として現在在職していらっしゃる、ということです。パラグアイというのは日本からどのぐらい離れているところなんでしょう？
ちょうど地球の裏側ですね。はい、飛行機を乗り継いで30時間ちょっとぐらいで行く国です。第二次世界大戦前後に日本からたくさんの人たちが移住をされたんですけれども、その人たちの孫世代にあたる子どもたちが今大きくなっていて、彼らが日本の親戚の人たちと話をするためであるとか、それからちょうどパラグアイという国はお隣がブラジルで、私の学校にもブラジルから生徒たちも来てたんですけれども、向こうではやっぱり日本の文化、漫画文化が非常に盛んで、日本語を勉強したいっていう子どもたちが多かったので、そこで日本語を教えさせていただいてました。
はい、そんな日本語講師の大隅基代さんに今日はいろいろとお話を伺います。このコーナーで紹介しています優しい日本語とは、外国人にも分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のことを指します。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。でこの日本語検定3級から4級レベルの日本語というのは、どの程度日本語を理解できているんでしょうか？
日本語検定の4級がだいたい小学校の中学年高学年のレベルだと考えていいと思います、うん、それから3級が中学生ぐらいですが、やっぱり同じその級も3級4級とは言ってもレベルには差がありますから、今森田さん言われたように小学校 の、 あの中学年程度の子どもたちが分かる言葉っていうのがやっぱり分かりやすいんではないかと思います。
そうですね、はい、小学校3年生ぐらいの子どもたちに伝えるつもりでっていう意識ですよね、はいはい、私たちも、
はい、うん、そうですね。
ちなみに、はい、日本語検定1級から2級というのはどのぐらいのレベルなんですか？
日本の大学に進学したいという希望を持ってきている、うん、あの外国の人たちはやっぱり1級2級を取るために勉強をしてますね。で、国によってはあの国費の留学生であるとか奨学金が出るいただくためには2級を合格していないといけない、あのブラジルなんかでは2級合格していないと国 の、 あのあれをもらえないっていうのがありました。ですからもう本当に、まあ、大人の、うん、との会話ができるというふうに考えていいと思います。まあ、
会話の内容云々は別として、はいはい、大人の日本人と会話が、はいはい、まあ、日常的にできるぐらいのレベルであると、ね、はい、1級から2級というのは、はいはい、でもそれは大変な、やっぱり
勉強とても大変だと思います。
そうですよね、
はい、
大隅元代さんは現在県内の日本語学校で勤務をしていらっしゃいます、はい、まあ、そこではどんな目的で外国人の方が日本語を学んでいるのでしょうか？
私が教えている生徒たちは大きく分けて2通りあるんですけれども、はい、あの1つがあの技術研修ということで日本に来ている外国人で、私が教えている生徒たちは中国とベトナムの人たちがほとんどなんですけれども、うん、日本に来る前に母国で 1,2 ヶ月日本語の研修を受けてきています。そして日本にやってきて最初の1ヶ月であのまた繰り返して日本語を勉強するというところなんですけれども、本当に初心者です。
日本語初心者、はい、ということはもう本当にこのコーナーでお伝えしている、はい、日本語初心者の外国人の方々にどう伝えればいいかというところの対象の
レベル、はい、そうですよね。であのさっきも小学校3年生って言われたんですけれども、うん、そこまではなかなかあの入国時前と入国後の1ヶ月では、うん、なかなかそこまで達するっていうのは非常に難しいです。
技術研修で岡山に来ているいわゆる日本語がもう初心者ですよという方に向けて日本語を教えてらっしゃる、はい、もう一つが、
はい、もう一つはあの日本の大学に進学したいということで、うん、その進学のための日本語の勉強をしている人たちがいます、うん、中国、ネパール、ベトナム、それから私のクラスにはいないんですが、ミャンマーとか東南アジアから来られている方が、はい、いらっしゃいます。
うん、では日本語初心者の生徒さんたちっていうのは、はい、もう特にどんな日本語に苦労しているんでしょうか？
は
い、
そうですね、あのやっぱり難しいのは数字の読み方、
数字の読み方、
はい、はい、それからもう一つはまあ言葉の読み方、うん、特に漢語なんかの読み方ですよね。
数字の読み方って1,2,3 という読み方
なんですけれども、 1,2,3 もあるし、1つ2つ3つとか、
1つ2つ3つ、1冊2冊、
そうです、
とかそれから1本2本3本、
そうですね、
あ本当だ、今日は何日ですっていう、はい、1日2日3日4日5日6日7日、これは読み方として
もう覚えないといけないんですよね。独特な一日っていうよりは、日本人は会話の中では1日にとか、うん、明日は20日ですって言いますけど、
明日は20日ですというと、はい、
あの8日ですよね、初が8近いですよね。
ということは、はい、生徒さんたちは、はい、明日は20日だよって言うと明日は8日ですねというふうに理解してしまうことが多い
かもしれませんよね。それから、初で、2日にとも聞こえますよね。
聞こえる、うん、
だからあの例えば20日に何々がありますよって言った時に、それが2の日なのか8の日なのか20の日なのかっていうのがやっぱりピンとこない。明日はっていうとね、明日はから想像できて、
そっか、
うん、わかるんですけど、
意外な ところというかそんなに大変な思いをされているとは気づいていませんでした、うん、私は、
う
ん、
だから本当に技術研修員の人たちにとっては数字っていうのはすごく大変で、でも1ヶ月の研修を終えた後もうそれぞれの会社に彼女たちは行くわけですけれど、その時にやっぱり会社の人たちとのコミュニケーションの中で日にちっていうのはやっぱりすごく
出てきます
し、買い物行けばお金払わないといけない、金額が数字ですよね。
本当ですね80円だとか5円もそうですし、
だから本当に数字を読む練習は、何度も何度も繰り返して、短い間ですけれどもその中にも何度も何度も繰り返してやるんです。
3本で320円ですって言われても、うん、すぐにこのイメージが、数字とものとのイメージと金額のイメージが、
はい、出てこないんですよね。
出てこない可能性がありますね、はい、日本語初心者の外国人の方は、はい、では日本人の店員さんや私たちが数字、はいはい、数詞などに気をつけることはどんなことでしょう。
音と合わせて視覚で訴えるってことが大事になると思います。
目で見える情報ですね、
はい、そうです、
はい、例えば
10までだったら、はい、指で説明することできますよね、うん、でそれ以上になるともう書く、
はい、紙に書く、
はい、そうなんです。私もパラグアイ行った時は数字がもう本当、向こうはスペイン語なんですけど、やっぱりなかなか入ってこなくて、種類はそんなにないんですけどね、日本ほどは。でももういつも鉛筆とノートを持って、もう分かんなかったら書いてもらってました。だからやっぱり分かっても確認の意味でね、向こう相手がうんうんってうなずいててもやっぱり確認の意味で書くっていうことは、とっても大事なことなんじゃないかな。お互いのコミュニケーションを合わせるっていう意味でね、
目で見える情報で示す、はい、ということ、はい、必要ですね、はい、日本語初心者の方に、はい、では漢語についてです、
はい、
日本語初心者さんたちは、はい、漢語で話されるとわからないと言います、はい、でもこの漢語というのが今リスナーの方がすぐにピンとくるか、はい、これは例えば漢語というのは例で言うと、はい、開館する、図書館が開館する、はい、図書館に入場する、はい、休暇を取るというような、はい
はい、音読みの言葉ですよね。
音読みの言葉なんですよね、はい、これがすごく難しいと言われます。
そうですね、
はい、これは言い換えるとしたら、はい、図書館が開館するであれば、はい、
図書館が開く、
図書館が開く、はい、図書館に入場する、
図書館に入る、
図書館に入る、はい、まあ、それから会場に入場してくださいとかね、
中に入ってください、
あ言いますね、まもなく会場ですなんて言います。
そうですね、もうすぐ入れますよとか、
もうすぐ戸が開きますよとか、ね、戸が開きますよ、それから休暇を取ってください、
休みを取ってください、
休みを取ってください、
はい、休んでください
というふうに言い換えることが望ましい、はいはい、
そうですね。
それからの漢語の注意点として、今音でつないでね、はい、こう表現してます漢語は、はい、でもこれ音が同じ言葉って多いですね。
そうなんですよね、はい、その通りなんです。
開館という、はい、図書館に開館する、図書館が開くの開館とか、はい、図書館そのものや建物そのものの、はいはい、アウニ館の開館、はい、
そうですね、
それからうわー気持ちいいわっていうような心よい開館、はいはいはい、海が関係するも開館なんですね。
あ
びっくりしました
本当だ、そうですね、
たくさんありますね、この漢語を、はい、使うことはやはりもうできるだけ避けた方がいいですか、うん、外国人の方には。
そうですよね、外国人じゃなくて日本人でも
確かに、
ね、機械なんてマシンの機械なのか、
うん、
ね、動くかチャンス、そういう時っていう意味の機械なのか、聞かないとわからないから、私なんかもよくどういう意味って日本人と話しても言うこと多いですもんね、うん、特に外国の方はやっぱり分かりにくいと思います。
そうですよね、うん、まあ、文章で書かれていると、うん、なんとなくイメージできるものもあるかもしれませんが、うんうん、本当に難しい漢語を使って難しく話す日本人の方はとても多いと思います、はいはい、それが伝わっていないよ日本人にもということも、うん、私たちは理解する必要があるかもしれません。そうです
よね、はい、
回は日本語講師の大隅基代さんとともに、日本語初心者の方が難しいと感じる日本語についてお届けしました。日本語を学ぶ外国の方は一生懸命です。私たちもそんな彼らとスムーズにコミュニケーションを取るために気をつけていくポイントがいくつかあります。それが大隅さんとのお話にも出てきた数字の読み方と漢語表現です。休暇を取ってくださいねより、お休みを取ってくださいね、まもなく開場しますよりも、もうすぐ中に入れますよ、もうすぐ開きますよ、開きますよと。次回も日本語講師の大隅基代さんとお送りします。小さなことを少しずつ続けていきましょう。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。